次は一般質問です。12人が町政を問う。最初に細田家長。いじめ件数小中学校合わせて59件。いじめ防止対策推進法施行される。三芳町においていじめは今年度何件発生しましたか？
学校教育課長。4月から10月までの件数は小学校で20件、中学校で39件の報告が上がっています。
そのうち未解決のいじめ問題は何件ですか？
学校教育課長、解消済みまたは一定の解消が図られたが、見守りを継続しているとの報告があり、また昨年度進学時に転出し、指導が中断したままの件が1件あります。
9月28日にいじめ防止対策推進法が施行されましたが、これを受けて三芳町はどのような対策をしていますか？
学校教育課長、各校にいじめ防止対策推進法について周知するとともに、各校で作成したいじめ対応マニュアル再確認を行い、いじめ問題の一層の強化を図るよう、各校、教職員に再度指示をしました。
いじめ防止対策推進法の第2条、いじめの定義の解釈について、いじめられた生徒がいじめと感じたらいじめであると解釈できるが、どのように解釈していますか？
学校教育課長、本人がいじめと感じた場合、すべていじめであると捉え、すでに各学校、教職員に徹底して対応するよう指導しています。
その定義を児童、生徒や保護者にどのように説明していますか？
学校教育課長、各学校は学校だより、保護者会などを通じて悪口、仲間外れ、叩いたり蹴ったり、パソコンでの誹謗中傷など具体的にいじめの行為を明記し、いじめの定義を周知しています。
保護者、生徒、教師はいじめの定義をしっかり理解していますか？
学校教育課長、共通認識していると理解しています。
次は公明党、岩木恵子。大規模災害に備えた歩道の安全点検を。藤久保中学校の耐震診断計画はいつか。防災・減災対策を着実に進めるため、三芳台・唐沢堀・二掛歩道の安全点検はどうなっていますか？
道路交通課長、清掃時、コンクリートのひび割れを目視しています。
二掛歩道のバリアフリーの進捗状況はどうなっていますか？
道路交通課長、開挙自体を変えないと難しい状態であります。
幹線7号線、三芳東中学校より水穂台駅西通り線までの通学路のガードレールと歩道の整備はどうなっていますか？
道路交通課長、パイプや側溝の交換を改修し、安全対策を講じていきたいです。
学校の耐震化について、子どもの安全を守り、三芳台第1区の避難所となっている藤久保中学校の耐震診断計画はいつになりますか？
教育総務課長、来年度予算に計上し、早い段階で診断していきたいです。
体育館のトイレの洋式化と渡り廊下のバリアフリーの改修工事はどうなっていますか？
教育総務課長、耐震診断後に整備していきたいです。
今後の学校施設の老朽化対策、非構造部材の耐震化、飛散防止対策はどうなっていますか？
教育総務課長、公共施設、ワーキングチームと連携し、学校改善対策事業の計画を策定します。
いじめのないまちづくり。本年施行されたいじめ防止法には、いじめにより重大事態が発生した場合は、事実関係を調査し、自治体に報告することを義務付けているが、学校のいじめ対策はどうなっていますか？
学校教育課長、人権教育や早期発見、早期対応でいじめのない学校づくりを目指していきたいです。
子どもの人権を守るための児童虐待防止対策はどうなっていますか？
子ども支援課長、相談窓口や支援関係機関と連携し、早期発見に取り組みます。
次は公明党小松慎介。安心安全のまちづくりと住民サービス向上へ。町民の命と財産を守る防犯対策強化を。町内の犯罪発生状況はどうなっていますか？
自治安心課長、平成24年度の認知件数は524件。全体的には減少傾向だが、自転車盗難などは増加傾向にあります。
犯罪発生の特性はどうなんでしょうか？
自治安心課長、薄暗く死角の多い場所で、かつ人が簡単に入り込める場所が狙われやすい傾向にあります。
死角を減らす対策はいかがですか？
自治安心課長、民間の建物が建築される際など、担当課からの指導をお願いしています。
学校の防犯対策はどのようになっているでしょうか？
学校教育課長、危険箇所の周知、パトロール、防犯グッズ配布による意識向上、防犯活動の指導、支援、及び防犯訓練を行っています。
エスコ事業を活用し、LED 防犯灯を充実してはいかがでしょうか？
道路交通課長、長期にわたる修理や管理リスクなど実績がなく、導入に関しては慎重に精査する必要があります。
道路行政について、県道の歩道をバリアフリー化できないでしょうか？
道路交通課長、危険性は認識しています。県に強く要望します。
国道254号と幹線16号交差点へ信号機の設置は必要と思いますが。
道路交通課長、平成16年より毎年警察へ要望しています。早急な対応を求めています。
学校の熱中症対策は、エアコン設置を小中学校へ同時に行えないでしょうか？
教育総務課長、中学校へは来年度、小学校へは平成27年度に設置の方向ですが、小学校の設計がまだ実施されてなく、現段階では同時に行うことは考えていません。今後、国の動向を踏まえ、活用できる補助事業などあれば検討します。
その他の質問、町政施行45周年記念事業について、出会い交流事業、ご当地ナンバープレート、パスポート発行窓口設置。次は、三好未来、井田和弘。観光政策について、おもてなしのまちづくりを。世界一の芋掘り祭りの成果をどのように捉えていますか？
観光産業課長、三好町の知名度アップにつながっていると考えています。
課題があるとすれば、どこにあると考えていますか？
観光産業課長、駐車場の問題、地元農家の協力体制、また農業、歴史文化への理解につなげていくことが課題と考えています。
周辺の駐車場整備についてどう考えていますか？
観光産業課長、 用地があれば景観を保ちながら取得したいと考えています。
県道上富欅並木通りの歩道整備について埼玉県への働きかけは行っていますか？
道路交通課長、今後も歩道の早期完成に向けて要望していきたいです。
電線の地中化を提案したことがありますか？
道路交通課長、測量が始まった平成5年当時、要望があったと聞いています。
着地型観光についてどのように進めていくんですか？
観光産業課長、今年度より食文化を伝える着地型観光を行っています。
地域への働きかけはどのように行っていますか？
観光産業課長、協力者を募るための説明会やモデルケースの紹介も必要だと考えています。
六次産業化について補助金の活用状況はどうなっていますか？
観光産業課長、今のところ2件の相談があります。
相談窓口を創設してはいかがでしょうか？
観光産業課長、国や県のパイプ役となり情報を提供していきたいです。
給食センター跡地の活用を考えていらっしゃいますか？
政策推進室長、基本的に新給食センター稼働の際には地権者へ返却したいと思っています。
次は山田正弘。公用車の点検を職員が行い安全運転を、使用開始時の出発前点検の確実な実施を、公用車の点検整備は町内業者に依頼していると思うが、どのような割り振りをしているんですか？
財務課長、町内修理業者の組織である自動車整備振興会に加盟している6社へ均等に依頼しています。
特殊車両についてはどうでしょうか？
財務課長、特殊車両専門の業者に依頼しています。
公用車の担当者は整備士資格を所有していますか？
財務課長、資格を所有していません。
整備士資格を所有している職員は何名いますか？
財務課長、3名の有資格者がいます。
公用車の担当には有資格者の配置が業務上効率的だと思いますが、いかがでしょうか？
総務課長、事務職員ではないので、現時点では難しいが、今後検討したいと思います。
公用車の使用開始時に出発前点検を実施してはどうでしょうか？
財務課長、運行開始前の点検について職員に通知をして実施していきたいです。
安全な公園の施設改修について、犬を連れて公園内に立ち入るのは禁止されていますが、今後も継続していきますか？
都市計画課長、衛生面などを考え、今後も規制していきたいです。
公園内の砂場殺菌消毒の効果はどうでしょうか？
都市計画課長、効果はあると思うが、現在は砂の入れ替えや補充を行っています。
公園内の砂場に犬や猫の侵入防止柵を設置したらいかがでしょうか？
都市計画課長、今後検討したいです。
その他の質問、契約結果公表について。次は、三好未来、ぬくい久男。三好町の産業振興について、産業祭のさらなる発展と町内産業振興計画。産業祭の意義目的は、
観光産業課長、三好町の産業を広く一般に公開し、優秀な製品や 生産物の展示及び即売を行い、産業の振興と発展を図り、農商工一体となり、町民生活の向上を図ることが目的です。
農産物品評会の意義とは何ですか？
観光産業課長、三好野菜の PR や優秀な農産物を知ってもらうきっかけや、生産者の技術向上であります。
来場者の数はどのように把握していますか？
観光産業課長、毎年前年の実績をもとに、その年の様子で来場者数を話し合って決めています。
出店の町内外の基準はどのようになっていますか？
観光産業課長、毎年広報などで募集し、新規出店者は町内に限られています。
昨年の評価によって今年変更した工夫とは何ですか？
観光産業課長、品評会テント開放ブースの配置ステージの場所変更などであります。
農産物品評会出店者の作物をリピートして購入できる工夫が必要なのではないでしょうか？
観光産業課長、来年の事業には取り入れたいと思います。
農業後継者の確保、育成策はありますか？
観光産業課長、若手農業従事者の団体への補助金交付やモチベーションを高める事業を行っています。
新規就農者についてはいかがですか？
観光産業課長、就農者の高齢化が進む三好町でも検討課題と認識しています。
商工業支援として町でできる支援策、設備投資費用の助成や補助金交付を行うべきと思いますが。
観光産業課長、町にあった支援策を他の市町の例などで研究していきたいです。
企業誘致について具体策は検討していますか？
政策秘書室長、土地利用方針の検討や税の優遇などが可能か検討します。
次は、三好未来、菊池浩二。飼い主のいない猫を減らすために、犬や猫が共生できる街づくり。平成23年に環境省が飼い主のいない猫に関するアンケート調査を行い、約 92% もの人が何らかの問題意識があるとしている。また、環境省では近年、都市部を中心に飼い主のいない猫でトラブルが生じる例が見られるとしているが、三好町の対応を伺う。野良猫で困っていると連絡があった場合の対応はどうなっていますか？
環境課長、住民が直接窓口に子猫を持って来られた場合は、環境課職員が動物指導センターに持参し、引き取りをお願いしています。
センターでは元の飼い主に返還できなかったり、他へ譲渡できなかった犬や猫の殺処分を行っていますが、今後の方向性はどうでしょうか？
環境課長、埼玉県動物愛護管理推進計画により減少に向かうと考えます。
地域猫活動というのがありますが、どういう活動ですか？
環境課長、地域住民の理解を得ながら、地域にいる猫に不妊去勢手術を施し、これ以上増やさないようにしながら、適正に管理する活動で、埼玉県では補助金を交付し、活動を支援しています。
殺処分をなくし、飼い主のいない猫をなくすために、三好町の今後の取り組みはどうなっていますか？
環境課長、 人と動物が共存できる豊かな社会を目指していきたいです。
埼玉県の犬猫の殺処分数、種類猫、平成21年度3370、犬1673、合計5043。平成22年度猫3130、犬1189、合計4319。平成23年度猫2740、犬1089、合計3829。平成24年度猫2309、犬802、合計3111。以上です。雨水対策について、富士見野市と隣接する富士久保地域で雨水による洪水問題があります。富士見野市との交渉の進捗状況はどうなっていますか？
上下水道課長、現在交渉は行っていません。
近隣住民は大変困っていますが。
町長、富士見野市に雨水管を敷設していただくのが抜本的な解決策なので、予算編成時期でもあるので、今後強く要望していきたいです。
次は石田豊樹。三好町の企業誘致立地活動は大丈夫か。町は土地利用を見直した後に具体策。三好町は県の企業立地活動に参画していますか？
政策推進室長、県職員を招いて県の企業立地の現状や活動状況と三好町に何が必要かといった助言をいただき、連携を図っています。
企業誘致立地に必要な土地の確保はできていますか？
政策推進室長、幹線3号線沿いがある一定程度の緑化を進めている中で、開発を許容していく形にしているので、その沿線の土地が対象となります。
町道が高速道路や河川をまたぐ橋梁の老朽化や劣化による事故防止策は十分ですか？
道路交通課長、町の責任として橋梁長寿命化策定事業に取り組んでいます。損傷が大きくなってから補修するのではなく、定期的に点検することで損傷の早期発見と対策を進めることが大切です。橋梁を長持ちさせるだけでなく、維持管理のコスト低減を目的としています。
学校内の除草などの美化運動はどのように行っていますか？
学校教育課長、校長の指導のもと、環境担当や清掃担当などの職員が計画を立てて実施しています。
夏休み明けの校庭を見て、雑草が生い茂っていました。とても定期的とか計画的には見えないが、いかがでしょうか？
学校教育課長、夏季休業日などの職員作業、定期的な親子除草、PTA の緑化委員会などによる除草を行っているが、今後学校の管理訪問などで実情に応じた指示をしていきます。
宇宙に一つしかない小惑星、三好町はどうなっているのでしょうか？
町長、命名者との条件面で折り合いが合わず、躊躇しているのが現状です。今後、商品価値や観光価値を吟味しながら活用を検討していきます。
次は日本共産党、増田真澄。保育事業と子ども支援策に今何が必要か。富士久保地区に待たれる公園整備。 保育の充実を図るために行われている町内の保育所長、保育園長会の10月会議の内容はどのようでしたか？
子ども支援課長、見学も兼ね新保育園で行いました。会議の中で発達に心配のある児童には、緑学園の言語訓練などの利用にも可能なことなどを伝えました。
みなし家父控除は、結婚歴のない一人親家庭にも、結婚歴のある一人親家庭同様に所得税などを控除し、保育料などの軽減を図る制度です。三好町で実施していますか？
子ども支援課長、三好町では実施していません。
この制度は子育て支援策の一つとして全国的に広がりを見せ、朝霞市、新座市でもすでに実施されています。経済的に苦しい一人親世帯を救済するという家父控除の目的から見ても必要な制度。みなし家父控除は自治体として考える制度であり、すぐにでも三好町で実施できます。町長はどのように考えていますか？
町長、経済的に苦しい一人親世帯の大変さはよくわかりました。町でも調査、研究し、検討していきたいです。
公園整備について、北松原土地区画整理事業地内の公園が22年経っても完成しないのはなぜでしょうか？
都市計画課長、たまたま順番が後になっています。
事業開始から10年経過した藤久保第一土地区画整理事業地内の公園が未完成のまま、藤塚土地区画整理事業地内の工事が始まり、この地内に公園がなくなってしまいました。住民から緑と憩いの場はどうなるのかという声が上がっていますが。
都市計画課長、平成26年から28年にかけて完成予定です。それまでは三好町自然の森総合スポーツ公園などを利用してほしいです。
次は日本共産党杉本茂。水道料金の値上げを抑える手立ての研究を。軽度者を切り捨てる介護保険解約の中止。地下水は住民全体の財産です。組み上げている企業は三好町では42社。1日2540立方メートルとの報告だが、町の水道に切り替えた場合の料金はいくらですか？また、工場内の食堂や寮などへの接続指導をすべきではないでしょうか？
上下水道課長、公共下水道に接続している寮から試算すると1億9000万円となるが、県の条例の範囲で許可されているので指導は難しいです。
水道を引くときに支払う加入金は、一般の企業会計では営業収入とする規定です。全額を料金会計に入れ、赤字解消の手立てにすべきだと思います。
上下水道課長、三好町では2分の1を資本的収入として事業に使い役立てています。
下水道料金の値上げは、団体との交渉回答に改定案を下水道審議会に諮問する準備をしているとありましたが、進捗状況はどうなっていますか？
上下水道課長、改定案について資料を作成中です。
介護保険改正の影響。国は要支援者1と2の人に介護保険で実施している訪問介護、通所介護などを廃止し、市町村が行う地域支援事業に移し替えるとしています。人材などの確保はできるのですか？
健康増進課長、事業所に町の事業として委託します。または NPO、ボランティア団体などを募り、人材を確保したいと思います。
特養ホームの入所者も要介護3以上に制限するとしています。高齢介護、認知症の人など介護難民を生み出すことは避けられない。影響と対策はどのように考えていますか？
健康増進課長、やむを得ない事情のある方は認めるようにしています。それ以外の方はサービス付き住宅の増設や在宅介護の充実で対処します。
次は日本共産党、吉村美津子。公共施設の在り方は住民の意見を聞くべき。町内循環小型バスの導入で足の確保。平成9年消費税が 5% に引き上げられ、景気は悪化。その後も配偶者特別控除、老年者控除、年少扶養控除の廃止や年金支給削減などにより、住民負担が大幅に増えています。政府は今後も医療では70歳から74歳の患者窓口負担を1割から2割へ引き上げること、年金の 2.5% 削減、介護保険、保育への改悪があります。このような情勢のもとではありますが、三芳町の公共施設の子ども広場やゲートボール場は、特別な事情がない限り、現状と同様に使用できると捉えてよいのですか？
政策推進室長、利用率なども考慮するが、現状と同じです。
三児童館とも、町民に親しまれ利用されている施設です。継続の施設と思いますが、いかがでしょうか？
子ども支援課長、その通りです。
集会所はコミュニティ活動の拠点であり、災害時の一時避難所としての機能も担っています。集会所を減らすのではなく、住民と職員とで利用の活性化を図るべきではないでしょうか。
自治安心課長、その方向で考えていきたいです。
指定管理者制度や PFI 方式は問題。税金で建てた公の施設は原則として三芳町が管理運営の直営であるべきです。PFI 方式の留意点として、1、営利事業としての PFI と自治体行政の公共性とは両立し得るのかどうか。2、住民の意向が反映されるのか。3、中小企業の振興の関わりなど、留意点をどう思いますか？
政策推進室長、三芳町は実施していないが、その点も考慮していくべきと思います。
デマンド交通、自宅までの送迎にしてはいかがでしょうか？
政策推進室長、今後その点も含め検討してみます。
おしまいに、久保健二。26年度中に小中学校同時期エアコン設置を。第二保育所付近道路、歩道整備、設置完了。熱中症発症の生徒数はどれくらいですか？
学校教育課長、軽い熱中症を発症した生徒が一人いました。
暑さ対策の対応はどうなっていますか？
学校教育課長、各学校への熱中症計の配布、ミストシャワーの設置などで対応しました。
26年度が中学校、27年度が小学校へのエアコン設置予定ですが、工事着手時期とエアコン使用可能時期はどうなっていますか？
教育総務課長、着工時期は6月中旬以降、夏休みの工事を予定しています。使用可能時期は9月からの使用になります。
夏の入り口である6月、7月ぐらいまでにエアコンの設置はできないのでしょうか。
教育総務課長、財政負担が可能であれば実質工事期間は40日程度なので、今年度中に工事着工できれば可能です。
26年度中に町内小中学校への 100% エアコン設置はできないのですか。
教育総務課長、現時点で小学校の設計を行っていないので同時の設置は難しいです。町長、当初26年度に8校同時のエアコン設置を考えていたが、財政状況が厳しいため2年計画になりました。だが可能であれば補助金などを使いながら少しでも早く設置していきたいです。
2年間継続して質問・提案を続け、10月28日に仮のガードレールも設置され完了した第二保育所付近の歩道整備だが、この付近の今後の道路事業計画はどのようになっていますか。
道路交通課長、用地買収が完了した箇所は工事が完了しています。未工事区間は引き続き用地交渉を進めていきたいです。
丁字路部分の北から南の横断歩道設置を要望していますが、進捗状況はどうなっていますか。
道路交通課長、9月24日、東入間警察署が現地を検証。公安委員会に設置を要望済みです。
その他の質問。1、小学校、中学校へご意見箱の設置を。2、サッカー、バスケットゴールなどの新遊具設置を。以上、ここまでは、日森。
平田でした。